先ほどの鈴木さんのお話で目標立てずに目の前のことをコツコツやるっていうお話あったんですけど、これは実は今ジブリも多分ずっとそういう状態で続いているんだなっていうのを実感したことがありまして、昨年日本テレビってずっとスタジオジブリを金曜ロードショーって番組で放送したりしながら応援してきているんですけども、スタジオジブリと日本テレビ同じグループになってもっと日本テレビは応援していこうっていうことになるんですけども、まあ、こう偉い人たちの会議とかあってですね、大体普通の会社は、ここから先どうしていくかっていうですね、中期計画とか、目標とかですね立てて、まあ、そこに向かって会社って進んでると思うんですけども、そこで判明しましたのが、スタジオジブリは将来何も考えてないということがよく分かりまして計画がないんです。計画がなくて本当に会社全体が、鈴木さん、含めて中心にですね、目の前のことをコツコツやりながら次のことを見つけてるということで合ってますよね。
そうだね、そうだねって
その作り方で、世界中の人に愛されるアニメーション映画を作ってるっていうのが、これがまた奇跡的なすごいことだなと思いますけど。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も学習院創立150周年第3回記念事業として行われた特別講義君たちはどう生きるかの模様をお送りします。この講義は人生と向き合い将来を模索される皆さんへと題して、学習院の大学生中高等科生と教職員に向けて行われました。特別講師は東邦の市川みなみさん、そして鈴木さん、コーディネーター進行役はスタジオジブリの取締役でもある日本テレビの依田健一さんです。
だから今もないですよね、次の計画って。鈴木さんどうなんですか。
行き当たりばったりって言葉あるでしょ。そう、普通はねこれ悪い意味に使われると思うんですよ、行き当たりばったりって。だけど僕はねよく考えるとね、いい言葉だなって気がするんです。だっていちいちその場で考えなきゃいけないんですよ。それって大事でしょ。だって予定を立ててその通りにやったって面白くないわけですよ。どんどん変わるんだからと僕は思うんですけれどね。
まあ、確かに君たちはどう生きるかも本来引退したはずの宮崎監督いつの間にか作っていたというか、これ鈴木さんせっかくなんで皆さんにももしよかったら教えていただきたいんですけど、何でもう一回作ることになったんですか、宮崎さんは。
本当は最初ね、僕言おうと思ってたことと今気をつかれて、あれって自分が喋ろうと思ったこと実は喋ってないんですよ。というのは最初にね、本当だったらですよ、ここに立たなきゃいけないのはこの壇上に僕は宮崎駿だと思うんです。何しろ彼はね皆さんたちの先輩なんですよ。学習院大学の出身なんですよ。俺がね2013年かな、今から11年前です。宮崎駿はね、まあいろんないっぱい記者の方を招いてね、引退記者会見というのをやったんですよ。これ盛大でした。もうホテルでね、もう見たことがないぐらいね多くの記者の方をお見えになって、これで宮崎駿もね今まで何回も引退すると言って結局その約束を破ってきました。今回は本気ですっつって、でもその下の根も乾かないうちに実は君たちはどう生きるかってね作ることになっちゃったっていうのか、まあ簡単に言うと宮崎駿がやりたくなったんですよね。なんか深刻な顔して僕のところへね、何かなと思ったらもう一回作りたい、どうしてもやりたいなんでなんですかって言ったら、仕事辞めてみて家へ帰ってみたじゃないですか、やること何もなかったんですよ本当本当皆さんに申し訳ないんだけれど、これが真相ですよ。でそこからねもう一度自分が抜け出すため、これねそんな理由なのかって言って怒られそうなんですけどね、それが実際本当なんです。でやりたいって言い出した時にもう一度彼がね、みっともないことは分かってるって言ったんです。 辞めるって言ったのにもう一回舞台に立つわけだからみっともないことだと、一つだけ約束するって僕に言ったんです。二度と世間に顔を出さないって言ったんです。本来今日は宮崎駿がここへ来なきゃいけないね、お分かり願いましたよね。そういうことを言っちゃったためにね、もう相手が誰であろうがね、世間に出ることやめたんですよ、ね、あのこれいろんなものご質問に対する回答にもなりますよ。というのはアカデミー賞っていうのをいただいたじゃないですか。そしたらこれね、本人行かないわけですよ。だって俺約束したじゃん鈴木さんにって言って、ね、そんなね立派な賞だろうがなんだろうがいけない。それで、まあ、もう一つご存知かもしれないですけどね、まあ、実はアジアでフィリピンマグサイサイ賞っていうのがあるんですよね。でこれは何かというとね、アジアのノーベル賞と言われて大変名誉ある賞なんですよ。そしたら本人にね、僕は聞いたんですよ、こういうのは来てるんですけど皆さんどうしますって言ったらね、大体正直な人なんで顔に出るんですよね、欲しがってるんですよ。で僕ねこの後に呼んでまだ欲しいんだなと思ってね、まあいろいろあるんですけれど、そしたらね、ね、これ賞をいただくにはね、いいですか、あのマグサイサイっていうのは実はねフィリピンの独立運動の時のね大統領の名前ですから、そうするとフィリピンへ行かなきゃいけないわけですよ。皆さんフィリピンへ行かなきゃいけないんですけれどって言ったら相当悩みましたね。えってね、いただきたいけれどフィリピンへ行くのは嫌だし、人前に姿をさらすのは恥ずかしいっていうんでね、もう本当に困りましたよね。実はフィリピンには与田健一君に行ってもらうことになりました。
これはたまらないですよ鈴木さん。
え、
あの11月に授賞式あるんですけど、この受賞会場の映像前回の拝見したんですけど、あんな場にですね見ず知らずの男が行っちゃいけません。鈴木さん、
そんな立派なとこなの。
いやーこれ本当にあの誰だよお前って世界中が思う
宮殿。
いやいや、まあすごい会場ですよ。あの皆さんニュース、ここの皆さんだけはニュース見た時に温かい目で、あ、あの人だって思ってもらえるといいんですけども。
いいじゃん
鈴木さん行ってくださいよ。
いや僕ねちょっとあの皆さんと一緒に過ごさなきゃいけないんで行くのやめたんですよ。
そうなんですよ。まあ、あのアカデミー賞もそうでしたし、この前のカンヌ映画祭でのスタジオが名誉パルムドールっていうのもいただいた時も、本当は宮崎さん、鈴木さんに行っていただくのが一番いいんですけども、まあ、お二人とも、行かれないということで代わりに行って、本当に誰だかわからない人たちだとまずいんで、僕はこの T シャツを、君たちをどう生きるかの T シャツを着て行ったんですけども、あの特にアカデミー賞はですね、あのおかげさまで長編アニメーション映画賞っていうのをあのアメリカで受賞したんですけども、英語版のタイトルっていうのは君たちはどう生きるかっていうのは、あのボーイ&ヘロンっていう少年と詐欺というタイトルになってるんですけども、受賞の発表の後にですね、まあよくこれ言われるんですけども、少年が宮崎さんで、アオサギが鈴木さんがモデルだとよく言われていることもアメリカ国内では知られているようで、発表の後に、少年が来なかったのはしょうがないけど、せめてアオサギは来た方がよかったんじゃないかっていうコメントがありましたけども、本当にあの変わったスタジオでお仕事ができて幸せですけども、まあそんな話はさておき、でまあ君たちはどう生きるか去年公開されて、本当に世界中で公開されて、今回皆さんにもご覧いただいてるんですか、ご覧になった方でちょっと手を挙げていただいてみます。あ、鈴木さんかなりの方が、
なんかありがたいですよね。あのこの映画をね、まあ専門用語で配給って言うんですけどね、映画館にかけるね仕事をやってくれたのが市川みなみさんなんですよ。当たると思いました？
いや思いましたよ。あのもっと もっと当たるかと思ったぐらいでしたけど、でこれをまああの去年の夏にあの公開したんですけど、そのこれも1年ぐらい前ですかね、あの鈴木さんに呼ばれて、あの来年やりたいけど、まあ全国であの何スクリーンぐらい開けるのかとか、まあ公開の初日はどうしましょうっていう相談をしに行ったら、あの鈴木さんがあのいや実は今度の映画は一切宣伝しないことにしたいんだって言われまして、つまりまあ あの映画館行ったら予告編が流れる、テレビではテレビの CM が流れる、あるいはもうあの目覚ましテレビみたいなところだと映画の紹介するというのは一切やりたくないって鈴木さんが言い出して、で、あのうちの宣伝部の人たちはいやそんなってみんなあの驚いてるんですけど、私はあの即座にそれいいですねって即答したんですよ。一つは、まあ、あの鈴木さんが一回決めたらもう何言っても変わんないなと思ったから早めに OK って言った方が得だなと思ったことと、もう一つは、まあ、宮崎さんの新作ですから、あのそれは宣伝しなくてもあの初日からあのもうあのファンの皆さんの期待であの入るだろうなっていうふうに思って、まあ、本当に賛成したんですけどね。でその大いなる実験をみんなあの東宝もそうだし全国の映画館もあのみんなが乗ってあの去年の夏公開して、あのご承知のようなあの大ヒットになったわけなんです。でただまああのちょっと残念なのは、もうせっかくだから公開してから映像を使わせてくださいよと、しかも海外で日本以外 の, あの全部の国では映像がテレビに出たり予告編になったりしてるんですよね。だったらこうあの日本でもそうやらせてくださいって、もう9月になってもあの構いませんって言ったんですけど、それも一切出さないという方針を、まあ、貫いたところもすごいなとも思いますけど、あの映画の配給会社としてはもう少し映像を出して見たかったなとも正直思います。
改めてですけど鈴木さん、これ、まあ、これだけ情報を、まあ、みんないろんな形で受け取ってる時代に宣伝しないっていう方法を取ったのを、理由はどこにあったんですか？
それはね、単純な話なんですよ。まあ、僕、まあ、肌で見ててね、今の若い人たち大変だなと思うんです、ね、映画一本見に行くにも情報を手に入れなきゃいけない、ね、もうありとあらゆるところでね、やっぱり情報が優先する。でそういうとこからね、解放してあげた方がみんな幸せじゃないかなって考えたのは確かですよ。だから、ね、情報がないっていうのはね、これも一つの情報だと僕はそう思いました。で、まあ、それがね成功したかどうかは皆さんのご判断なんでしょうけれど、たださっきからね、皆さんその市川みなみっていう人がね、こんだけ喋ってくると少しはね、どういう人かっていうのは分かってきたと思うんですけれど、本当に正直なんですよね。あのね、いいですか、大人ってね結構嘘をつく人が多いんですよいや本当に。でそれで言うとね、まあ、僕、まあ仕事がな、もういろんな人と付き合ってきたけれど、市川みなみの最大の特徴の一つ、嘘をつかないよね。
そうですかね。
いや本当、あのいつも本当のこと言うんですよ。だからまあさっきねさらって言ってました、僕がね宣伝をしたくないとで言った時にもね、二つ返事ですよ、大賛成してくれたんです。でさっきね、まことしやかに言ってたでしょ。いや一つはね、まあ、言い出したら聞かないからもうしょうがない、どうせそうなるんだからそれで行こうって。でもう一つはね、まあ宮崎アニメはね、とは言っても、まあ、みんななんとなくあるからお客さん来るだろうって、そこら辺のことを考えてって言って、でもその時はそのことを考えてないですよ。ただね、僕ね言ったらねすぐね認めてくれたんです。であやくの果てにねみんないたんですけれど、彼がねこんなことを言いました。これでヒットしちゃったらどうしようって、宣伝しなくて、わかります？宣伝しなくて ねヒットしちゃったらどうしようって、ね、これとっておきの話です。そこに宣伝部長もいたんですよ。いいですか、宣伝しなくて、ね、この映画がヒットしたら宣伝部はいらないねって言ったんですよこれすごいよね。だからいや何が言いたかったかというとね、皆さんもうすぐね、まあ、中学高校はともかくして大学生の方なんか社会出ていくわけでしょう。その時にねこれって実はものすごい役に立つ話だと僕は思うんですよ。本当のことを言う、嘘を言わないって。それでもねなんとかやっていけんです。彼の肩書き覚えてます？東宝っていう会社の大東宝のね専務なんですよ。専務ってわかります？もっぱら勤めると書いて偉い人なんです。社長の次なんですよ。そうするとこんだけね、なんていうのかな、楽しそうにやっててもね、そのぐらいにはなれるかなっていう。
本当そう思いますよね本当に鈴木さんは日々一生懸命って言ってましたけど、一生懸命もやりますけど、 やっぱりなんとなく日々楽しいように楽しいようにしてきたような気がしますね。
いやだからさっき言ったこと大事だよね。テレ東と東方とどっちを選ぶかという時のその基準、それを未だにずっとやってるってことでしょ
う。そうかもしれませんね。
正直に選んでるっていうことですね。
だからそれが通用するってね、皆さんにとってもちょっと明るいニュースじゃないかと思うんですよ。僕社会っていうのはそういうことが通用しないっていうのが一般常識、ところがそうじゃないんですよね。
あの正直っていうのは学習院としては基本の教えのうちのいくつかですね。
そうなんだ。
そうなんですよ。
あ、じゃあ学校教育のおかげで、学習院のおかげでそうなったの。
正直っていうのは初等科の頃から言われましてですね、あのそれは学習院院長で乃木希典大将が学習院長だった時に、初等科に行った人があの帽子かぶりますよね、制服に。あのでその裏に、まあ、僕らもやったんですけど、気象の裏にこうあの穴があるんで、そこに五円玉とかを入れたりして、
はいはいはい、ありますよね、
そういうのやりますよね。それを当時はあの五円だったか何銭だったか分かりませんけど、盗難が発生したら乃木大将がものすごい怒ったっていうエピソードを聞きながら、正直っていうのはあの習ってきたんですけど、まあ、あの嘘もつくような気がしますけど、まあ人に対して正直っていうのもあるけど、自分に対して正直に生きた方がいいかなっていうのはいつしか思うようになってるような気がします。
これね、今日なんつってるかな、僕さっき何を喋ったらいいかっていうんでね、さっきのご質問その他もかって見てて思ったんですよ、ね、彼の最大の特徴ってもしかしたらそれかなって。でね、なんとなく皆さんの中にあると思うんですよ、社会っていうのは嘘をつかなきゃ生きていけないって。でもそのむちゃくちゃの大きな嘘じゃないですよ、多少の嘘でもってことですよ。でもあの南のね、最大の特徴、本当のこといつもずっと言ってきたんですよね、でそれってね、まあ、学校の教えもあったかもしれないけれど、もともとのね素質もあったんでしょうね。で僕自身がね、まあ、社会出て世の中でいろんな人とごしてやっていくっていう時に、やっぱり一番強かったのは正直さですよね。でそれって実はね、僕最大の武器になるような気がしてるんです。これね、一個ね嘘つくとね、それをね成り立たせるためにいろんなところでいろんな嘘つかなきゃいけなくなってね、ややこしくなるということがあると思うんですよ。人間だから、例えば映画を作るときだって、自分の好きな映画も作ってみたいですよね。でも一方で今こういうご時世だから、こういう映画も作らなきゃいけないっていろいろ迷うと思うんですよ、これから皆さん社会出たときに。でそういうときにね、まあ南が言った、ね、名セリフがあるの。映画はいいですか、これいろんな言葉に置き換えられる、作るもんじゃないですよって、見るものです。わかります？ちょっと深いんですよこれね。
いや、言ったかどうか忘れましたけど、庵野秀明さんと食事をしたのがことがもう十数年前にあった、2013年ぐらいだと思いますけど、それはあのエヴァンゲリオンのジョハ Q って3作作って、その次の最後のエヴァを東宝で配給させてもらえないかっていう話になって、その前はあの他の配給会社でやってましたから、鈴木さんはあの東宝 の, あの私の上司と一緒に引き合わせて食事してくれて、でもうじゃあエヴァあの何年後かにやりましょうって、あのこれは100億生かせましょうみたいなあの食事が終わったんですけど、でその後に、これが行き当たりばったりの話なんですけど、庵野さんと私が2人であの駐車場の方に行った時に、あっと思って、次のゴジラの監督やりませんかって言ってみたんですよ。で私はあのゴジラは見るのは好きだけど、まあ、作るの嫌だなと思っていて、全然10年ぐらい手をつけないでいたんですけど、庵野さんに頼んだらどうかなと思いついて、で行ってみたら庵野さんがあの興味なくはないですよって言うんで、そこからまあメールやり取りしたりあったりして、それがあの2013年にあって、2016年にシンゴジラにつながったのは鈴木さんが引き合わせてくれた縁だなと思いますけど、でこれもまあ 思い詰めて安野さんに頼んだんじゃなく、その場で、あ、一応言っとくかっていうぐらいに言ったのが、まあ、ああいう映画になって、本当にそれはラッキーだったなと思ったし、あと安野さんちょっともう嫌だったんですよね、アニメ作るのがね、という時期だったんで、まあ、実写の監督やってみるかということで、やってくれて、ああなったんで、まあ、行き当たりばったりは鈴木さんから受け継いで私もやってるかなっていうふうに思いました。
いや、あの時さ、覚えてないかもしれないけれど、あの駐車場に俺の車が置いてあったんだよ。だからそのそばにいたんだよ俺。
いましたっけ。
だから聞いてんだよ俺。
聞いてましたっけ。
そしたらね、俺がいたってなんだって関係ないわけ。興味ありますって聞いたので、俺黙って見てたらね、今みたいな会話があったの。これね、時間とね、場所を約束して、目尻眉間にしわ寄せて真剣に頼んでたら絶対やらなかったよね。
そうですかね。
絶対そうだよ、俺そう思うもん。
安野さんもゴジラってものはそんなに
そんなに興味あったわけじゃないもん。
じゃないんですよね、2020年の4月5月か、緊急事態宣言って出て、全国の映画館はもう営業してはいけないっていうことになって、で映画会社なんで毎日入っても入らなくても数字が朝出てくる紙がもう真っ白なんですよ。もう誰も数字取らなくなって、それは私はすごい不安でしたね。このまま映画館が開けられなかったらどうなるのかとか、ちょっと、もうかなり落ち込んだ記憶がありますけど、で映画館の再開が見込みが立ったんですけど、今度は映画館にみんな人が行きたがらない時期が始まっちゃったんで、なんかじゃあそれを崩す企画はないかってことで、社内でジブリの作品を再上映したらどうかって企画が上がって、あ、じゃあ鈴木さん電話するよって言って、電話を鈴木さんにして、実はこういうことがあって、もう全国の映画館の館主さんが困ってるからお願いしますって言ったら、鈴木さんはすぐ宮崎さんと相談してくれて、少しでもう十数分後に電話がコールバックがあって、いやそれやるよって、映画館の皆さんが困ってるならって言ってくれて、OK もらいました。でそれで、まあ、千と千尋ともののけと下道戦記とナウシカか、2020年の7月から8月にやらせてもらって、映画館も一息ついたし、東宝も本当にありがたかったですけど、ただ僕が映画館の皆さんがってとっさに言っちゃったんですけど、実は思いついたのはうちの映画営業部の人で、映画をで儲けたいだけなんですけど、思わず映画館の皆さんがって言ったところにほだされて OK をしてくれましたね。
だいたいピンチはチャンスだよね。でなんかいいことって起こるんですよね。だからまあプラスの時もいいけど、マイナスの時だって実は条件は同じで考えていくとね、結構ね、世の中捨てたもんじゃないんですよ。結構面白いですよ、
これ
だからまあ ね、理屈で言ったらこうなるに決まっているって、大概そういうこといろいろあるんですけれど、まあついでだから僕今言っちゃいますけれど、皆さんも気になるところじゃないかと思って、宮崎駿という人がね、まあ君たちはどう生きるかを作ってから、もうあれからね1年以上なんですよ。そうするとね、今どういうね、表には出ない、皆さんとは接しないんだけれど、今何考えてるかっていうとね、自分は出ないけど作品はね接してもいいかなって思ってるんですよね。そうするとね、誰も頼んでないのにね作品を考えてるんですよ。もうね、おじいさんなんだからどうかなと思うんですよ。思うんだけれど、まあもしやることになったら手伝わなきゃしょうがないのかなって、今そんなふうに思ってます。
これ今世界で初めて鈴木さん発言しましたよ。皆さんそれを聞いた証人になるわけですけども、
死んじゃったらしょうがないですからね。
特別講義、君たちはどう生きるかの模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫の ジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。